本日のトピックは、女性自身がジェンダーギャップを広げている？メインポイントは3つ。1、結婚に向いていない女性の特徴とは？ 2、私たち宇野さんは結婚に向いていなかった？ 3、ジェンダーギャップの差を縮めようとしていないのは女性？となっています。宇野と佐野がお送りするグローバル視点で考えようポッドキャスト。日本生まれ日本育ち、宇野派、カナダの語学学校、アメリカのコミカレ、4年生大学を卒業後、現在ボストンでスポーツテック系の会社に勤務中。アイルランド系アメリカ人と国際結婚をした宇野こと早紀江と、
日本生まれタイ育ち、佐野派、アメリカの大学を卒業後、東大大学院に進学し、現在は日本の再生医療系スタートアップで勤務中の佐野ことアミが、日本と海外に住んで感じたことをそれぞれの視点から語り倒します。
皆さん、こんにちは。本日はまずはじめに、宇野視点ということで、ここから近況報告アップデートがあって、すごく嬉しかったという話をここでシャウトアウトしたいと思います。彼は、アニメーターの方なんですけれども、メンターシッププログラムに入る前に、アニメーターの学校でキャリアチェンジをした人なんですよ。確かエンジニアで前は。まだね、アニメーターとして働き始めて数ヶ月しか経っていないのに、もうその時から夢は最終的にピクサーで働きたいと言っていて、で、一応本当にね、いろいろとマッピングがされてあって、で、1年後の、まあ、ちょうど今ぐらいにバンクーバーにワーホリ入りをして、そこで結構アニメーション関係の会社がバンクーバーにあるらしくてね、ハリウッドとかさ、そこからサンフランシスコのちょっと上にあるじゃないですか、バンクーバーって。だからか分かんないけど、そういったアニメーション系のプロダクションが多いみたいで、で、そこでネットワークで知り合った人も多いので、ワーホリインをして働くのが夢ですみたいなのを言っていたんですが、ちょうど数週間前に、アップデートがあって、もう本当にね、ちょうど11月の中盤ぐらいに、LA のキャリアフェスティバルに行って、そこからカナダインしてきますみたいな感じで、近況報告があって、すごくない？
すごい。
なんかこう、一年前は、いや、アニメーターとしてね、働き始めたばっかりだし、正直なんか、現実味が、一応メンタリングはしてたし、サポートはしてたけど、ね、正直、これを実現するしないってメンティー自身だから、どうなるかなっていうのは正直思ってたんだけど、ティーチャーアシスタント的な仕事も、日本の学校でしてたりとか、そういったアニメーションのコミュニティにも入っててとか、実際に LA で働いてる日本人のアニメーターの方をメンターにつけてメンタリングしてもらってるんですっていう話もしてて、なんかすごく見た目によらずというか、すごいね、インテリ系な彼なんですけども、かなり行動的で、私でもびっくりするぐらい、こんなに毎日突き進んでるメンティーを見て、いや、私も頑張らなきゃなってすごく、このエネルギーとモチベーションをもらったので、はい、私のメンティーさん、ありがとうございます。そして頑張ってきてください。はい。
しかもさ、なんかこの前、私たちのその、メンタリングを経て卒業したアラムナイのコミュニティでポストしてくれてたよね。なんかネットフリックスで自分が関わったアニメが
そうな
ブ
の。
ロードキャストされてるからぜひ見てくださいみたいな。私まだちょっと見れてないんですが、いやそれもね、すごい
すご
なっ
いよ
て。
ね。ネットフリックスですよ。本当に。
世界のね、ネットフリックスでストリームされてるっていうのは本当それもすごいなって。本当に行動的だよね。
すごいよね。そうなの。だから、いろいろね、キャリアチェンジするの怖いっていう人もたくさんいると思うし、もともとね、そういったアーティスト系とか、アートに興味があったけど、いけてない人とか、もう自分次第でどうにでもなるんだなっていうのをここで伝えたいなと思います。私にも伝えてます、自分自身に。
いや、本当よ。
なので、本当に頑張ってください。応援してま
応
す。
援してます。
はい、ということで、それが私の右脳視点でした。本題はというと、本日はスマートニュースで笑っちゃう記事を見つけたので、これについて取り上げたいなと思います。これはですね、結婚に向いていない女性の特徴6つという記事で、なんだこれと思ったので見てみたら、まずね、こう6つ挙げますと、1つ目、共同生活が苦手。2、パーソナルスペースが広い。3、経済的に自立していて仕事が生きがい。4、家事が苦手、嫌い。5、自分のことだけを優先したい。 6、理想が高い。この6つの特徴が結婚に向いていない女性ということらしいんですけども、まずこれをパッと聞いてどう思いますか？
いやー、そうかなっても思う。
あ、そうかなって思う。
うん。
どの辺が思います？
いや、なんかさ、その、まあ、記事にも書いてるけど、家事が苦手と嫌いとかも別に、なんかお金払えば代行サービスとかあるから別に、これが嫌いだからとか苦手だから結婚できないわけじゃないと思うし、なんか相手にもよってこの辺って結構変わってくるのかなとも思う。私もパーソナル、まあ私もね、比較的これに当てはまる人だったんですよ。
うん
で、大学時代とかも、まあ、寮に住んでて、同じ部屋も本当に自分のプライバシーがほぼないような一つの部屋で、女の子と一緒に住んでたりとかっていうのもあって、で、まあ、当時はこう仲いい子だったんだけど、別のルームシェアみたいなのした時に、なんかやっぱ相手と全然合わなくて、なんか、あ、ほんと、私、共同生活苦手かもなっていうのをすごい思ったりとか、やっぱ一人で過ごす時間とか、一人でいる、誰もこう、周りにいないっていうパーソナルスペースも私も比較的広いタイプかなっていうのもそれ通して思ったし、まあ、経済的に自立してて仕事やりも楽しいし、で、家事も別に嫌いじゃないけど、まあ、苦手なものあったりもするから、結構私は当てはまるなって思ったけど、でも相手によって全然変わるんだなっていうのも思った。なんか今のその、まあ、旦那さんとは全然同じ部屋でお互い全く話さなくても全然苦痛じゃないし、一緒に寝るのとかも別に全然苦痛じゃないけど、やっぱそれはなんか本当に相手によるんだろうなっていうのは思う。
いや、なんか私はパッと見て、いや、まずこれは私だって思ったんだけど、私もね。てか、なんかそれ、結婚に向いてない女性の特徴っていう記事自体に私は笑っちゃって、これ取り上げる必要ある。てか、女性だけじゃないだろうって思ったの。これ男性でもあるし、これ女性って言ってること自体、なんかこの記事の意味ってすごくそこから、
そうだよね。
本当にだし、なんか別に彼氏とか旦那に対しての共同生活が苦手ってあんまりなくない？なんて言うんだろう。そこって共同生活しながら、お互いの心地いいスペースみたいなのを見つけるわけであって。
そうだね。距離感とかも見つけてく。
そう。なんか例えばその、アミがさ言ってたルーメイトとの共同生活が苦手って、それだからって結婚できないわけじゃないじゃん。
じゃない。いや、本当相手による。
そうそう、その、それが合わなかっただけで、その感覚が、まあというか、経済的に自立していて仕事が生きがいって、それだと結婚できないのっていう、すごく。なんかこれが女性をあんまりキャリアアップしたくないって思わせるような記事かなって思った。
ああ、それは、うん、そうだね。まあ、マイナスには働いてるなと思う。
とか、私もマジ自分のことだけ優先してるし。でもなんかね、そうですね。私はすごくこの記事を見て疑問に思ったんですが、まあでも、それでも結婚できた私たちじゃないですか、宇野とその。だから、こう、言いたかったのは、別にこれに向いていないって書かれていても、これを聞いている女性の方は結婚できますよというか関係ないですよっていうのをここで声を大にして言いたいなと思ったんですが、
うん、なんかそのさっきがさっき言ってたさ、その女性のことにフォーカスしてるっていうところも、なんかやっぱ男性側で見てても
これ男性じゃん、ほぼなんていうの、結婚してる男性はみんな当てはまる気がする。
結婚してる男性、
いや結婚してる男性さ、なんて結構パーソナルスペース広い人とかもいるじゃん。なんか片付けたら片付けた、片付けないでそのままとか。もいるし、まあもちろん経済的に自立してる人がほとんどだし、男性は家事はなんかしないじゃん。まあ、してる人も多いけど、まあ家事とかをしない人が割とこう一般的に。まあで、だからしないからって結婚できませんよって言われてるわけじゃないし、自分のことだけ優先してさ、なんか週末は飲み会行ってとかっていう旦那さんとかもすごく多いじゃないですか。女性は、奥さんはね、家庭に、家に残ってみたいな。だけどみんなそういう人たちも結婚できてるし、まあ理想が高いっていうのもさ、なんかこう男性からして、料理がうまい奥さんいいねみたいな、そういう話があったりとかさ、なんかそういうとこからして理想が高いのかなっていうのは男性側からも思うんですが、 思いません
か、うん、そうだね。なんかな、これが全然当たり前で結婚できてる人は男性にも多いけど、まあ、女性も、うん、まあ、これが、まあ、当てはまるから結婚できないっていうのはさ、まあ、私たちがその当てはまって全然結婚できてるし、いや、そのとさっき言ったようにこう相手だと思う。なんかこう共同生活が苦手っていうのはもう本当に相手によってこう、まあ、なんだろう、こう好きとか、まあ、愛してるとかそういう感情があればちょっとなんかイラッとしてもある程度なんかこうそれに慣れちゃったりとか、まあ、まあしょうがないなとか思う、妥協っていうのもまあもちろん必要だし、だからなんか共同生活も最初はなんかなんで片付けてくれないのってイライラしてても、なんかもう、なんかもうこっちが片付けるようになったりっていうのも全然あるし、それでもそんな苦じゃないみたいな。でも、こう、ルームメイトとか、まあそれが同性だったりとか、まあ異性のルームメイトでも、やっぱりある程度こう距離感を保って、で、こう、片付けないのが積もりに積もってもう本当に無理ってなっちゃう時も、私も過去にあったし、あとはまあその、まあ、家事が苦手とか嫌いっていうのも本当に別にお金払えばどうにかなるし、それは代行で人に来てもらってお手伝いさんみたいにきれいにしてもらうっていうのもあるし、うんうん、あとはまあ私たちも過去に話しているようなこう家電とかで、まあ、ちょっと高いけどお金払えば洗濯物とかも最初から最後まで、まあ、入れるのと畳むのだけやれば全部やってくれるのもあるし、掃除とかもルンバとか走らせれば日々のこう、うん、毎日の掃除とかも全然しなくてよかったりとかもするし、うん、だからなんか本当これに当てはまるからできないっていうのは、まあなんだろう、キャッチーにするためにこういうの上げてる、まあね、だけだよねっていうのは思うし、
こういう記事はやっぱ日本に多いなっていうのは感じるの、
うん、
で、ね、この記事はシューフューズという女性誌のウェブマガジンだったんですが、本当にこういうのを見て女性誌とか女性自身の方がジェンダーギャップの差を縮めようとしていないなっていうのはすごく感じるんですよ、
うん、
やっぱりこう まあ、もちろんキャッチーっていうのはあるけれども、でもさ、こう、ね、向いてない女性っていうのを女性誌で書くと、こう、女性が、あ、だから自分は結婚できないのかなとか、なんか、自分自身、あ、これ当てはまるから、自分を変えなきゃいけないというか、なんていうの。別に、ありのままの自分でもいいし、そのアミが言うように、相手にも、相手によって変わってくる、こう、内容だから、なんかだし、その私がさっき言ったように、まあ、男性でもこの項目に当てはまってる人たちもたくさんいて結婚できてるわけだから、なんかやっぱりこういう記事が私はいけないなっていうのはすごく思うんですけど、
うん、
うん、アメリカであんまり見ないんだよね、やっぱりなんか結婚したい、全員が結婚したい前提というか、この記事自体が、
そうだね、うん、それは思う。なんかまあ正直このジェンダーギャップが差が縮まらないっていうのは、まあ、いろんな要因があると思うの。もちろん教育もあるし、その日本の、まあ、歴史っていうのも、うんうん、こう女性は旦那さんの散歩を後ろ歩いて支えるみたいな、なんかそういったこう昔ながらの、なんだろう、まあ、歴史。別にそれは悪いことじゃないと思うんだけど、その時代のやり方で、うんうん、でもやっぱそれってこう時代とともに変わっていかなきゃいけないっていうので、まあ、そのスピード、変わるスピードが日本は若干遅いのかなっていうのがあったりとか、まあ、あとはその、まあ、政治家とかね見ててもこう権力を持ってる人が大体男性で、こういうのを決める人も大体男性っていう、こう年齢社会というかさ、うんうん、っていうところとか、まあ、いろいろそういう問題はあるものの、なんかまあこういうこれ書いたの女性が書いたんじゃないかなって思うけど、なんかある意味女性こういうことが書く人がその、まあ、女性の敵じゃないけどさ、敵って言ったらちょっと言葉強すぎるかもしれないけど、そのうーん、ジェンダーギャップの差を縮めるところを妨げてるような感じはあるなって思うし、うん、まあ、女性の中でもなんかもうこれでいいやみたいな、別になんかもう変わらないしとか、もうなんか女性は家庭に入って入るものだって思ってる人たち、そうじゃないんだよっていうところはすごい思うし、うんうん、だからなんか必ずしもその男性陣のがこう権力を持ってるからとか男性の考え方がこうだからっていうのじゃないなっていうのを、まあ、こういうのを見るとすごく強く思う、う
ん、なんか家事とかも私の前ここで話したメンター だったヒラリーっていう、元コワーカーがいるんですが、彼女はね、やっぱり結婚して最初の方に旦那さんに家事をやるように、こうトレーニングじゃないけど、やっぱ叩き込んだって言ってた。こう最初はなんで俺がトイレ掃除しなきゃいけないのみたいな感じの、だったんだけど、なんていうの、もう教え込んでじゃないけど、なんか、このジェンダーイクオリティだからみたいなので、まあ彼女はすごくこう、キャリアバリバリの人なので、仕事もすごい、彼女が割と、なんだろう、大黒柱みたいな感じで今は稼いでるんだけど、そうだから、すごくね、男性だから、いや、これはやらなくていいとかっていう概念を、まず最初の結婚した最初の方というか、まあ、結婚前からかわからないけど、こうちゃんとね、植え付けてたっていうのは言ってました。
でもそれすごい重要だと思うよ。私もしました。っていうかまあ私あんまり、家事は別に嫌いな方じゃないの。好きでもないけどね。でも、まあ、お皿洗いとかすごい好きなの。家事の中でも好きな、
私
だ
は
から。
逆。
で、料理は別に私なんかこう考えるのがあんま好きじゃないの。お皿洗いってもう考えなくていいじゃん。料理ってさ、なんかこう、まあメニュー見ながら、あ、メニューじゃない、レシピ見ながら作るにせよ、自分で作るにせよさ、なんか、あ、お酢これぐらい入れたから、砂糖これぐらい入れなきゃちょっと酸っぱくなりすぎるなとかさ、なんかちょっと考えなきゃいけないじゃん。で、だからもうそれが私的にあんま好きじゃないの。だから、でも、うちの、夫は、パートナーは料理が大好き。料理作るの
いい
が好
ね、
き。
めっちゃいいね。
だから、もう私は一切作んなよって言って、まあ今ちょっと生活、リズムとか、まあ、向こうが出社するようになったりしたから、私がまあできる人がやるっていうスタンスになって、私が基本的に作ってるけど、でももう週末とかは私はもう一切しませんって言って、もう全部彼に作らせてるし、作ってもらってるし、掃除に関しても、まあ、私が気づいたらもうやる、なんかもう言うのもめんどくさいっていう時もあるから、まあ、気づいたらやるとか、私もなんかその、洗濯物畳み方とかもさ、自分流があるからさ、こう、ちょっと手出してほしくないなと思っちゃったりしたら、もう自分でやるからいいって言ったりしちゃうけど、でも、これやるから、じゃああなたはトイレ掃除してねとか、ギブアンドテイクで決めてる感じはする。
そうね。まあ、うちも、まあ、ジェフは朝ごはん担当なんですよ、彼は、ジェイさんは。なので、朝ごはんを作ってくれる。結構、普通にオムレツとか作るときもあれば、アボカドトーストとかスムージーとか作ってくれるときもあるし、するようにしてるのは、ちゃんとこう、褒めるじゃないけど、まあ、感謝の気持ちを伝える。
それはね、
お互い、
それは
そう
すごい
そう。
重要だし、まあなんか日本ではまだやっぱりこう、まあ歴史的なのか、まあ自分の多分男性でお母さんがそうだったからっていうので、こう女性に家庭に入ってもらっても仕事を辞めて家のことだけをしてもらうのがいいっていう男性が、まだね、なんかそこまで多くないけど、まだいるんだよね。だから
同
私の、
じジェネレーションでも。
まあ、ちょっと上とか、まあ、10歳までいかないけど、まあ、1個上のジェネレーションとかで、やっぱ、あんまり奥さんが働くのを好ましいと思ってないような人がいるっていうのを、こう、その奥さん経由で聞いたりとかもするんだよね。で、まあ、だからそういう、なんだろうな、ちょっとこう、亭主関白じゃないけど、なんか女性は家庭のことやって自分は外で稼ぎで来るみたいなちょっと時代遅れな考えを持っている人もまだいるんだろうなっていうのは、まあ、正直周りと話してて思うね。
マジか。あんまりこっちではいないな。でも確かに日本ではいるね。私の同い年の友達でも、やっぱりいるかな。なんか生まれて、やっぱり5歳、小学校入るくらいまでは専業主婦の子はいるかも。
で、なんか
で、
さ、それ
まあ、
が、その専業主婦の子が、それでいい、それがいい、それでいいじゃない、それがいい、だったら全然いいと思うの。だっ
そう
て
ね。
ね、お互いアグリしてて、旦那さんも家族が生きていける、生活できる、お金を稼いできてて、奥さんは奥さんで、じゃあ家のことやる。で、お互いそれがいい。だったらいいと思うんだけど、なんかこう、本当は働きたいのにとか、でも働かせてもらえないとか、もう
そう
そうい
だ
う話
ね。
もあるんだよね。それはなんかこう、働かせてもらえないってどういうこと？みたいな。
そうだよね。
なんかお互いがイコールじゃないなっていうのは、働かせてもらえないんだよねとか、なんか働きたいって言っても、なんかじゃあスーパーでパート、レジ打ちのパートでいいじゃんとか、なんかそれって なんか正直キャリアを積むみたいな、そういうのとは違うじゃん。うん、アルバイトみたいなもんでさ。
うん、うん、
うん。だからなんか、働かせてもらえないっていう言葉を聞いたときに、私はなんか、ん？どういうことみたいな。パワーバランスがもう明らか違うよねっていう。
あれだね、この間話したエピソード思い出した。お便りでさ、お便りもらって。うんうん、あれもね、やっぱ、結婚する前からそういうのは話し合っておくべきだよね。
こう、そうだね。
結婚したいなっていう相手が見つけたら、こう、結婚した後のこともちゃんと話し合うのは大切。
うん。あとはなんか、まあ、人って変えられる？その、例えばヒラリーとかさ、決め事して、誰々がこれをやってこれをやるみたいな。で、それはちゃんと守っていこうねって言って、ある程度まあ大人だからさ、それに沿ってできる。し、
はいはい、
人ってまあ、なんていうの、旦那さんでも変えられるところはあると思うんだけど、でも、なんか根本的なものってやっぱりその育ちとか、その人の育った家庭とかで、やっぱ変わらない部分もあるんだよね。
うん、
だからやっぱり話し合いとかはすごくコミュニケーション、まあ、前回はコミュニケーションすごい重要っていうところで、がある意味一つのこうコンクルージョンだったと思うんだけど、まずは話し合うこと、うん、で、その、今回この記事でも取り上げられてるさ、ところとかもある程度解決するだろうし。
そうそうそう。
なんかその、旦那様、将来の旦那さん、将来のパートナーが、こういう人なんだっていうのもやっぱ話さないとね、わかんないよね。もちろん結婚してから、うん、なんかこんなこと知らなかったとかっていうのもあるけど、
うんうんうん、
でも、やっぱりさ、事前にこういろいろ話してコミュニケーション取って、この人はどういう人なんだとか、どういう家庭で育ったんだっていうのをやっぱ知っておくっていうのはすごく重要だなっていうのは思う。
本当にそうだし、あと大前提に、結婚はしたくなかったらしなくてもいいっていう人は、なんていうの、なんか結構さ、日本の女性誌って結婚がゴールみたいな記事が本当に多いけど、
うん、
結婚しないっていう選択肢もあるし、それでこうすごく楽しんでね、人生を楽しんでいる人もたくさんいるので、なんだろう、こう、よくさ、30までに結婚しなきゃとか、本当にあるけど、もうね、早く自分軸を皆さんに見つけてほしいなと思います。
うん。まあ、良さもたくさんあるし、向いてない人もいると思うし、うん、その中ではね、別にこれに今回の6個に当てはまるとかじゃなくて、そうそう、まあ、当てはまる人でもそうだし、当てはまらない人でも向いてない人とかも全然いると思うし、
うんうん、
逆に、こう当てはまらないけどできないっていう悩んでる人もいるかもしれないし、でも結婚が全てではないし、もちろん良さっていうのもたくさんあるけど、難しさっていうのはもちろんその中にはあるわけで、うん、どのこうハッピーなカップルもさ、じゃあ24時間四六時中ハッピーかって言ったらそうじゃなくて、
いやいや、
もちろんいい争いもあるし、ね、私だって結構こうイライラとかっていうのも全然あるし、
するする
そう、だから、
うん、結婚に対する理想は私自身高くはなかったかも。
私も高くなかったね。
うん。
なんかその、私の中で結婚する理由っていうのが、もう本当子供が欲しいとか、子供を作ってもいいなって思ったら、まあ、結婚っていう、
うん、
特に日本では結婚しなかったらシングルマザーになるから、まあ、そうするとちょっとデメリットも多いっていうところで、まあ、だったらまあ結婚、その相手がいるんであれば結婚、うん、まあ、籍入れとくのは一つ手かなっていうところで、だから私的にはそのなんだろう、すごいこう結婚したいとか、なんかそれこそウェディングドレスを着たいとか、なんかそういう願望は一切なかったんだよね。うん、まあ、正直デメリットが多いしね、その名前変えたりさ、役所でいろんなところに行って、
そう、
全部手続き別々のところでしなきゃいけないとか、大変。
うん、そうね。まあそうなんですよ。まあなので、まあ本日のエピソードで言いたかったのは、こういうね、記事を見ても惑わされないでくださいと。で、うん、ね、まあ女性自身がジェンダーギャップを広げてるって言ってましたが、まあなんていうの、女性って言われた記事とか見ても、これって男性だったらどうなんだろうとか、ちょっと置き換えて考えてみると、なんか、なんだろう、こう視野が変わるんじゃないかな、視点が変わるんじゃないかなと思うし、
うん、
私は結構日本の記事を見るたんびにクリティカルアイで見てるので、いろんな意見が出てくるんですが、まあ、皆さんもね、よくある記事とかも、あ、これって ね、男性バージョンだったらどうなんだろうとか、いろんな方向で考えられたらなと思いますし、皆さん自分軸を見つけて生きていきましょう。
今回のエピソードに質問がある方は私たちに連絡お願いします。メールアドレスは contact.unosano@gmail.com。 Facebook のうのとそのコミュニティへ参加をすることによって私たちと直接やり取りをしたり、エピソードの裏話なども聞けるので、ぜひ参加してください。
もし共感する、役に立ったと思う方は Apple のポッドキャストでレビューを書いてください。今後触れてほしいトピックや感想などはショーノートのお便りボックスから送ってください。
うのとそのの SNS やポッドキャストのフォローも忘れないでください。 We'll see you next time. Bye.